絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さてさて、何か諸岡さんからお話ありますか？
新聞にも大きく取り上げられていて、はい、皆さんよくご存知だと思いますが、
はい、
あの魔女の宅急便の、はい、角野栄子さんがアンデルセン賞を受賞されたんですね。このアンデルセン賞というのは、児童文学の、まあ、いわば、ノーベル賞とも言われる国際的な賞なんですね。
はい、
でこの前取り上げた1年生になったらの窓道夫さんが日本の人では、一番最初なんですが、
はい、
その次に児童文学を書かれている上橋直子さんが2番目に取られて、
はい、
で角野栄子さんはこれで日本人で3人目なんですね。
すごいですね。はい、
でこの魔女の宅急便が非常に世界的にやっぱり受け入れられてて、この人がアンデルセン賞を取られたという話題です。
ね、え魔女の宅急便って言いましたら、あのジブリの、ね、アニメで、
そうです、ね、宮崎駿さんの ね、
そうですね、
あのアニメでも皆さんよくテレビでもご存知になってると思いますが、
は
い、
あれの原作を、
そうです、
おかけになったということで、はい、
だからもう大ヒットしましたよね。
そうですよね。
でそのノーベル賞、アンデルセン賞というのはIBBY といって、
はい、
国際児童図書評議会というのがあるんですね。あの本部がスイスに置かれていて、
はい、
日本では日本支部が JBBY と言われてるんですが、世界中のその作家さんの児童文学の素晴らしい作品に対して、このアンデルセン賞を与えてる、団体でもあるんですね。
そうですか。
もともとその国際児童図書評議会というのは、昔々その大人たちが戦争で、やっぱり一番弱い子どもたちにが一番被害を被って、そういう子どもたちの心に傷を負った子どもたちをどうしたら救えるかというところから、やはり本が一番いいの違うからという発想のもとで、
はい、
その子どものための図書館を作ったり、本を被害地の子どもたちに本を送ったり、そういうことを世界的にやってるんです。
そうなんですか。はい、
で例えば日本でも東北の震災があった時にも、はい、ここ評議会の京都支部が動いて、その絵本とか児童文学、童話なんかを被災地に、まあ、図書館も壊れてしまったんだね、
はい、
そういう被災地に避難所に本を送ったり、そういう運動をやってるところなんですよ。
そうなんですね。はい、
で子どもの本の活動をしてある方はこの IBBY っていうのはよくご存知のはずです。
そうですか。はいはい、ね、角野栄子さん素晴らしい賞を取りになって、ね、すごいす。
またこれで、ね、多くの子どもたちがこの、うん、まだ作品読んでない子どもさんがいはったら読んでいただくと ね、ここからまた読書というか、うん、ね、結びついていくの違うかなと思って期待をしております。
そうですね。はい、はい、今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto。ファックス番号は075-432-5806 432-5806です。 またこの番組再放送がございます。土曜日の午後9時から、そして日曜日の午前10時と午後5時から再放送いたします。こちらの方もお聞きいただきたいと思います。さあ、それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。4月21日開催の無料出版相談会のお知らせです。大垣書店であなたの本を作りましょうということで、こちら4月21日土曜日午前11時から午後4時までです。場所は大垣書店イオンモール京都桂川店です。家族や友人に残しておきたい歴史、積み重ねてきた活動の記録、絵画や文芸作品の節目、集大成としてあなたの足跡を一冊にしてみませんか。原稿執筆はこれからという方でもお話を伺うことができます。当日参加 OK です。お気軽にお立ち寄りください。大垣書店であなたの本を作りましょう出版相談会です。お問い合わせは大垣書店出版部、電話番号075-468-1411、 468-1411 へお問い合わせください。4月21日開催無料出版相談会のお知らせでした。以上、大垣書店からお知らせしました。絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組では毎回読書アドバイザーの諸岡博さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。さて、諸岡さん、今日は何という本をご紹介いただけますか。
今日はね、日本の昔話を紹介したいと思います。
はい、
日本には五大、昔話というのがあって、はい、桃太郎、カチカチ山、はい、猿神合戦、下切りすずめ、
はい、
花咲かじじ
い、はい、
皆さん なんとなしに お話の、ね、中身は ご存知だと思いますが、
そうですね、はい、
今日はその中からカチカチ山を紹介いたします。
はい、カチカチ山と言いますと、なんかね、タヌキとか出てくるやつですね。
そうですね、タヌキが、おじいさんが作ってる畑に出てきて、おじいさんの作ってるものを邪魔するわけですね。で、おじいさんがそのタヌキを捕まえて家に縛って帰るというお話で、そのタヌキが、おばあさんを騙して縄をほどいてもらって、うん、そのおばあさんを薄手の絹で叩いて殺してしまう、非常に怖いお話なんだけども、
ね、ね、
まあ、ここに昔話の原点みたいなのがありますので、
はい、
まあ、それを今日は紹介していきたいなと思ってます。
あ、そうですか、はい、ね、祭話というふうに書かれていますけれども、やっぱりその昔話をそういう絵本に。
そうですね、昔話というのは原作というのがなくって、
はい、
いろんなと地方に伝わってるお話を、うん、作家さんが、それを掘り起こして、
はい、
現代語訳に直したり、して、されるのは昔話なんですね、
はい、
だから地方によって伝わってるお話が、例えば桃太郎伝説も、鳥取にあったり京都府下にあったり、それから東北の方にもありますので、まあ、どれがその原作というわけではないんですね。ただ誰が裁判するのか、それを、現在の、もともと口で伝わってるお話ですから、
はい、
それを文章に直さんといかんわけですね。その文章に直すときに、やはりその昔話の特質をよく知ってる人が、翻訳しないと正しい昔話にならない。
なるほど。
で、このカチカチ山を取り上げたのは非常に残酷なお話なんですね、
はい、
おじいさんが捕まえてきたタヌキを、おばあさんに預けるんだけども、おばあさんがうまくタヌキを騙して ついに殺してしまって、それをババア汁にして おじいさんに食べさせてしまうという非常に残酷なお話なんだけども、はい、別にその、このお話は残酷さを売り物にしてるわけじゃなくて、動物と人間のせめぎ合いというか、食うか食われるかの世界を描いてあるので、そういう残酷なお話がダメだということで、綺麗ごとに変えてあるものは本物 その昔話ではないので、別にこれを読んだから言って子供が残酷な人間になるわけではありません、はい、おばあさんが苦しむ もがきくで死んだとか、血を流して死んだとか、そういう表現はありませんので、はい、皆さん安心して読んでいただければいいかなと思います。
そうなんですね、はい、わかりました。じゃあ後ほどまた詳しく紹介していただきますけれども、はい、ここで諸岡さんから曲一曲紹介していただきたいと思うんですが、はい、
ここにおじいさんと対決する、タヌキが出てきますので、はい、タヌキの有名な童謡を、げんこつ山のタヌキさんを流していただき、聞いていただきます。
はい、絵本大好き絵本のソムリエ、読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。さて諸岡さん、げんこつ山のたぬきさんという曲でしたけれども、
かわいいね、たぬきやけど
ね、え
かちかち山に出てくるたぬき、ちょっと肉らしいたぬきでね、でね、
これはとってもかわいいたぬきさんでしたけれども、はい、
うさぎが仕返しをしてたぬきを、ね、泥の船で、最後は海に沈めてしまうという、
そうです、
仕返しのお話です、
なってますね、はい、じゃあちょっと、はい、諸岡さんからご紹介していただけますか。
はい、はい、これをね、昔話の原作っていうのはありませんので、いろんな作家の人が採用してます。で、小沢敏夫さんが採用されてます。小沢敏夫さんというのは日本の昔話の第一人者ですので、この方が採用したお話というのは間違いがありません。それから絵はこれも有名な赤羽末吉さんの絵です。はい、福音館から出てます。少し前半の部分をちょっと読んでみますね、
はい、
昔あるところにじいさまとばあさまが住んでいました。ある日じいさまは山の畑へ豆まきに行きました。じいさまが一粒の豆千物になれ、一粒の豆千物になれと豆をまいていると、切り株に座っていたタヌキがその声に合わせて、じいの豆片割れになあれ、じいの豆片割れになあれと囃し立てました。じいさまは怒ってタヌキめがけてクワを投げましたということで、ついにタヌキはね、捕まえて、
はい、
家へ連れて帰るわけですね、
はいはい、
で、おじいさんは家で留守番してるおばあさんに、このタヌキは絶対逃がしたらあかんよって言いながら、縛ってまた畑仕事に出かけるんやけども、はい、おばあさんがそのお餅を作ろうと、お餅をついてると、たぬきがうまいけど手伝いましょうかと言いながら、
はい、
おばあさんをうまく騙して、
はい、
ついにその杵を奪い取って、おばあさんはゴツンと杵で叩いて、お坊さんを殺してしまうという、まあ非常に怖いお話ではあるんです ね、
はい、ちょっと怖いですね、はい、
でもそれを聞いたウサギが、それはタヌキを私が仕返してあげようということで、いろんな方法でね、芝に火をつけたり、その背中がそれによって炒められたタヌキに、またそれを唐辛子をつりつぶしてタヌキの背中に塗ったり、
痛い痛い痛い、はい、
でついには最後に泥船を作って、タヌキはそれにうまく乗せて、騙して漕ぎ出して、はい、でついに海の底へ沈めてしまって仕返しをするという、そういうお話になってますね、
はいはい、
まあ、怖いお話であっても、
はい、
その状況を細かく描いてるわけではありませんので、
はい、
子供さんにこれを読んであげたとしても、子供が残酷な人間になるとは、言えませんので、
はい、
安心して読んであげてほしいと思います、
はい、
昔話というのは人間が生きてきた知恵がここに凝縮されてますので、はい、なかなか今はもう口頭で昔話が 話ができる人はいませんので、しかし活字としてたくさん昔話が残ってますのでね、今教科書でもたくさん昔話が出てきてますので、家でもぜひ昔話を読んであげることによって、人間の生きる知恵というのがなんとなしに教訓的じゃなくって、すっとお話の世界の中に、そういうものが盛り込まれてますので、子どもたちも感じることが多いのではないかと思います。で、選ぶときには誰が裁判をしているのか、はっきり裁判者の名前が書かれた絵本を選んでいただければ、はい、大丈夫だと思います、
はい、
画家さんも昔話をよく分かっている画家さんが書いてもらうと、ただ単に綺麗というわけでなくて、本質をついた絵になってますので、安心して子どもさんに読んであげることができると思いますので、はい、選ぶときのその昔話を選ぶときはそういうことを参考にして、選んであげればいいと思いますので、
はい、わかりました。今日ご紹介いただきましたのは、カチカチ山裁判小沢敏夫絵赤羽末吉、出版社は福音館書店です。はい、諸岡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
絵本大好き絵本のソムリエ、諸岡さん、今日はいかがでした？
はい、今日も楽しく読ませていただきました。
はい、絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡博士、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りいたしました。